東京ベイサイドラジオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールゼンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールゼンド飯田和樹です。どうもどうもどうも、ダメデラなんともう30回目になりましたね。いやーなんだかんだと続いてます。ありがとうございます。前回はですねゲストにカナリアの方向が来ましたね。3人で結構こわもてのね人たちなんですけど、なんとお菓子が好きっていうねおすすめお菓子をなんとおすすめしていきましたね。なんかかりんとう好きらしいね、うん、俺かりんとうほとんど食べないんでねなかなか新しい発見ができました。うん、面白かったですねあの日も。ストレンジワールゼンドですね、3月22日に、いよいよセカンドアルバムやっぱりお前が死ねばいいをリリースになります。ぜひぜひこちらチェックしてもらいたいなと思います。うん、タワーレコードの方ではですね、限定の特典がねライブ CDR がつきますんでぜひご予約いただけたらと思います。よろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを空に変化するのでそこから送りください。もしくは ida@radio365.net iida@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第30回目放送ゲスト断絶交流川口純平さんの回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。断絶交流の川口純平さんです。どうも
どうもどうもどうも
どうも、断絶交流ボーカルギターの川口純平です。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
おじきよろしくお願いします。
おじきおじきなんかどっかでそれ言われたりするんですけどね。
なんでしょうね。
もう、はい、局所というか一つの場所ですね。
そうですね、はい。
まあ、とりあえずね、お題発表しますかね。
はい、
それでは今回の変な体験談はこちら。新年会の出来事ということでね、新年会の出来事をちょっと2人で話していこうかなと思いますけど、はい。まあ、とりあえず私ですね、新年会はもうやったんですけど、まあ、やったというか、まあ、ずっと継続中ですね。新年会が
いつまでが新年会なんですかね。
1月中じゃないですかね。
なるほど。
まだだから新年会をですね、今日もこの収録後に新年会が夕方あるんですけどね。
なるほどなるほど。
最近新年会私はあれですね、この間小田原城があるところですね。
小田原
に行ってですね、はい、ああいうあんまり行かない町に行くとこう小さい路地とかに行きたくなるんですよ。でそこで店をねちょっとこう開拓したくなる癖があるんですね。
ありますね、
でちょっと一個見つけたんですけど、その店はまだオープン前だったんですよ。で横にあった別の店をちょっと見つけまして、でここに行ってみるかとちょっと友人とですね行きまして、そこがねすごく当たりでですね、日本酒がですね、はい、いろんな銘柄があって、でそれをまあなんていうんですかね、頼むとこのおチョコをもらえて、で そのおちょこに自分のそこに、なんていうんですかね、こう、大きめのこう、冷蔵庫みたいなのがあるんですけど、そこに入ってるんですよ。で、それを、まあ、そこに一杯入れて、飲んでいいっていうのがあってですね。
いいですね。え、飯田さんは日本酒好きなんですか？はい、
日本酒も飲みますよ。うん、
僕も大好きなんですけど、うん、日本酒飲み出すと多分終わらなくなるんですよ僕は。
日本酒結構やばいっすよね。
やばいですね、はい、
俺も結構残るんであんまり飲まなかったんですけど、最近はちょっと結構また手を出してですね。
そうなんですよね、熱燗とかいいですもんね。
たまらやさいよね。最近新潟にあるですね、カクレっていう銘柄が俺好きで、
はい、
ちょっとキリッとした感じの、
ね、割とで、その小田原の新年会はどうなったんですか？
あ、もう泥のようになりましたね。
あ、泥のように、はい、
例のごとく泥のようになってですね、まあ、失敗したということですね、うん、
電車を逃したりとかそういうことは、
まあ、ざっくりとそうですね。
なるほど、
もう泥のようになったとです、ね、
なるほど。
記憶もまあ途中からなくなってですね。
はいはいはい、はい、
まあ、でもそこは良かったですね。川口さんは新年会どうでしたか？
あ、そうですね、今年1回だけとりあえず行ったんですけど、
お
う
お
う、まあ、バンド系の新年会ってあるじゃないですか。
ありますね、
うん、ちょっと某バンドの某ベーシストが主催した
某ばっかですね、
某場所で、
某場所で
行ったんですけど、
はい、
なんと飲み放題食べ放題で、うん、3時間3000円という格安、
はいはい、
おーすごいじゃんと、うん、よく見つけたなと言って行ったんですけど、なんとテーブル1個につきピッチャーが1個しかなくて、このピッチャーの種類の飲み物しか飲めなかったんですよ。
なるほど。
で、自分こんな酔いどれなんですけど、
はい、
意外と真面目なとこありまして、ライブの前の日は飲まないっていう、
そうなんだ、
ルールを設けてまして、
はい、
でちょうどライブの前の日だったんですよ。
うわ、それまた嫌な時行きましたね。じゃあ
そうなんですよ。でもまあ顔だけでも出してくれよと、食い放題も入ってるから、
はいはいはい、
3000円で食い放題だったらまあいいかと思いまして行ったんですけど、はい
は
い
は
い、だからアルコールだけじゃなくて、
うん、
ソフトドリンクも
ピッチャーですか？
なんとピッチャー でしかもそれを頼んじゃうと、
うん、
そのテーブル1個分のピッチャーが埋まってしまうんで、
あー、そういうことか。
周りが飲めなくなっちゃうんですよ。
厳しいですね。
そうなんですよ。で最初に来たのがジャスミンティーのピッチャーがドーンと来て、
飲めねえ。
で飲まない人って僕だけでしてね、十数名いたんですけど、
はい、
でジャスミンティーをもうガブ飲みですよね。
もしかしてそれなくしたってことですか？じゃあ、
はい、
ジャスミンティーを全部、
もジャスミンティー俺ピッチャーで5杯ぐらい来ましたよ。
それ聞いたことないな、ピッチャーでジャスミンティーは。
なかなかきつい新年会でしたね。
それはみんなはそのピッチャーはビールの中入ってるんですよね。ビールとかいろんな飲み物が、
はい、片方のピッチャーはどんどんビールがみんな飲むんで進んでいくんですけど、
う
ん、僕の前にドンとあるジャスミンティーのピッチャーだけこうずっといるみたいな。
他にジャスミンティーを飲む人はいたんですか？
いなかったですね。みんな楽しく飲んでましたよ。
それは辛いですね。結構だって、まあ、普段ね、川口さんライブハウスで会うことあるんですけど、
はい、
まあ、大体お二人とも酔っ払ってるじゃないですか。
そうですね。
そのイメージしかないんですけど、まあ、今日ある意味お互いシラフで会うのこれも初めてぐらいの感じですかね。
そうなんですよね。ラジオでもラジオってことでも緊張してるんですけど、
うん、
シラフで会うっていうのもやっぱ緊張しますよね。
緊張しますよね、確かに、はい、でもそんな中そのライブの前の日というルールを守るために。
そうなんですよ、真面目でしょこれ。
いや真面目ですね。でも、はい、食い放題はいいんですね。
ただ食い放題もですね、
はい、
なんかテーブルの皿、
うん、
皿何個までみたいのが決まってまして、
はい、
それを開けないと次のを頼めないんですよ。
それいやだあれですか、おかわり方式っていうか、
おかわり方式、そうですね、
それがなくならないと次の料理来ない
ってことですか？そうなんですよ。だからどんどん頼んでいっぱいになっちゃうと多分店側としてはあれじゃないですか。だから分かるんですけど、うん、そこまでは分かるんですが、なんかテーブルについたバイトが新人で、
はいはい、
その日初めてっていう、
うわまた随分と危険な感じですね。
そうなんですよ、全く来ないんですよ料理が。
え、それコースですか？一応頼んでるの、
なんかこの中からご自由にみたいなので、
でも一応、うん、
まあ20種類ぐらいの中から、
結局その中から頼んでも皿が開かないと。
そうなんですよ、
次は来ないってことですよね。
で頼んでからもずっと来ないんですよね。
ダメじゃん。 それなかなかな居酒屋ですね。
そうなんですよ。で
それちょっと後で某場所をちょっと後で教えてください。
わかりました。
そこかわします。
おすすめしときます。
いやいやいやそれはいいや。まあじゃあちょっとまあそんな新年会がねやっぱあるということでやっぱ気をつけないといけないなという。以上あなたの変な体験談のコーナーでした。それではここで1曲聴いてください。ストレンジワールズエンド3月22日リリースのセカンドアルバム、やっぱりお前が死ねばいいより、リードトラック、カレイドスコープ。
In the iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなこと、こんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道。というわけでね、それでは今回のお題は川口純平的おすすめゾンビ、
はい、
ということでね、 おすすめしてますかゾンビを。
そうですね、どうですか飯田さん的にはゾンビは、は
い、ゾンビ好きですねやっぱり。映画とかなんかいろいろね、この間だとなんかバイオハザード見に行きましたけど。
なるほど、うん、
ただそういう最新のゾンビじゃないですよね川口さんのおすすめは。
そうですね、最新もいいんですけど、うん、ちなみにゾンビって種類があるの知ってます？
ゾンビに種類があるえゾンビに種類あるんですか？
ありますよ。
まあ多分もともと死んでるやつとか、あと人間がゾンビになっちゃうやつとかってことですか？
まず最初にゾンビっていうのは、はい、クラシックなゾンビっていうのがありまして、
は
い、
ありますね、
うん、僕らが知ってるゾンビははい、モダンゾンビと呼ばれておりますね。
モダンゾンビ、
はい、
はい、モダンゾンビ どういうことなんですかモダンゾンビは。
じゃあ分けてお話ししますとですね
はい、はい、
クラシックゾンビっていうのは
クラシック、
まあ、うん、いわゆるハイチ、
うん、
ブードゥー教ですよ。ブードゥー教の呪術師が、
なるほど、
悪いことしたやつを刺激するためにこう毒を飲ましてですね、はいはいはい、仮死状態にするわけです。
なるほど。
でそれを操るっていうのが最初にゾンビなんですよ。
それがいわゆるクラシックゾンビなんです
ね。そうですね、はい、それはもうもっと昔からある、
はいはい、
モンスターなんですよ。
はい、なるほど。
で我々が知ってるゾンビっていうのはモダンゾンビって
言ってます。モダンゾンビ、はい、
これを作ったのが、うん、ジョージ・A・ロメロという、
なるほど、
素晴らしい監督なんですね、うんうんうん、映画監督で、
はい、
それの1本目がですね、
はい、
1968年のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドという、
はいはいはいはい、
まあ素晴らしい映画があるんですよ。
はいはい、なんかちょっと多分俺見たことあるとは思うんですけど。
なるほど。
多分ね
でこれが多分インディー映画なんですけど、
はい、
世界で多分一番最初に大ヒットしたインディー映画といっても いいんじゃないですか、
ね、そうなんですね。
どうですかこれ、熱くな、
いや、
熱くなりませんか、
いいですねこれ。ちょっと俺今あのあれですよ、今普通にボールペン持ってメモってますからね
そう、我々もインディーバンドですからね。
インディーバンドです。これはちょっといい、ね、いい話ですね。
で
なるほどなるほど。
だそれまでのゾンビっていうのが、
うん、
まあ、つまりこの一人だったわけですよね。うつるとか感染とかそういうことはなかったわけです。
なるほど、クラシックゾンビはね、
このナイト・オブ・ザ・リビング・デッドから、うん、感染するようになったんですよ。
なるほどなるほどなるほど、勉強になります。
はい、
モダンゾンビですね、そこから始まったのは。
でなんでこれがそういう風になったかというとですね、
はい、
これまた話がちょっと古くなるんですけど、
はい、
リチャード・マシスンさんっていう、
はい、
アメリカの作家がいるんですよ、
はい、
作家とかテレビの作家
を
やってたんですけど、
はい、うんうんうんうん、
この人が書いた地球最後の男っていう、
はい、
英題がアイアムレジェンドっていう小説がありまして、はい、
うんうんうん、
これも何度か映画化、
ね、
最近だとウィル・スミスが
ありましたね、うんうんうん、
やってた、あれを元にしてるんですよね実は。アイアムレジェンドの、まあ、ざっくりとした内容なんですけど、
はい、
もう人類は滅びると、
はい、うんうんうん、
で吸血鬼がどんどん増えるんですよ、
はいはいはい、
でどんどん人類は少なくなって、
はいはいはい、
最後の一人になってるんです
よ。うんうんうんうん、そうですね、
うん、はい、で主人公はですね、その人間で、は
い、
なんとか生き延びてるんですけど、
うんうんうん、
で吸血鬼と戦ったりするんですよ。
うんうんうんうんうん、
で、モンスターを倒すぞと、
うん、
モンスターたちを倒して人間の平和をと思うんですけど、
はい、
実はモンスターの平和を脅かしたのは人間という伝説のモンスターだったという、この最後に逆転するんですよね。
なるほど、うん、
それを元にしてまして、つまりゾンビがどんどん増えるっていうことがどういうことかなという。
なるほど、
ちょっと深いんですよね。
深いですね、
野村さんは、
うん、
で、まあ、おすすめ、これは見とけっておすすめ
3
本
あ
るんですけど、
うんうんうん、
その1本目の1968年のナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、
うん、
まあ、これ、まあ、映画としてはすごく古いので、
はい、
スピード感はないかもしれないですけど、
はいはいはい、
非常にシリアスで面白いんですよね。
うわ、ちょっと見たいですね。俺見たことある気がするけど、はい、ちょっともう一回見たいですね、ちゃんと、
うん、でまた同じロメロ監督がですね、
はい、
10年後に作ったゾンビっていう、
もうまんまですねタイトルは、
はい、英題はドーン・オブ・ザ・デッドって言うんですけど、1978年ドーン・オブ・ザ・デッド、
うん、
これがもう爆発的なヒット
で、
最初のインディー映画じゃなくて、
うん、
次はイタリアと合同でですね、
うんうんうん、
お金を出し合って、
はいはい、
まあ超大作を作ったんですよ。
マジっすか。ちょっとこれはなんか初めてこうためになるというか勉強になるような番組だったぞ。
で勉強になるのか分かんないですけど
ゾンビに対しては勉強にな
りますね。悪の道にね、こう、うんうん、引きずり込むなんですけど、
うんうん、
よくゾンビ映画ってどっかに閉じこもったりするじゃないですか。
そうですね、うん、
っていうのは1978年のゾンビ
から
なんですよ。ショッピングモール、
なるほどなるほど、
当時ショッピングモールがどんどんアメリカ全土にできてて、
うん、
そこを使って撮影したのがこのドーン・オブ・ザ・ゾンビ。
なるほど。
であと、
なるほど、
そう、もう一本、
はい、
ちょっとさっき話した時に
飯
田さんが好きだなって言ってたバタリアンなんですよ
バタリアン見たことありますね。
で、結構これふざけてますよね。
ふざけてますね。
ふざけてるように思いますよね、
はいはい、
でも実はこれは、
はい、
現代はですね、
はい、
リターン・オブ・ザ・リビング・エッドって言うんですよ。
ってことは、
そう、実は本当にふざけてて、
うん、
1968年のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの続編を勝手に作ったんですよ
そういうことなんだ、はい、ちょっと繋がって、まあ、そういう感じでうまく繋がったんですね。
そうなんですよ、バタリアンの導入をちょっと思い出してもらいたいんですけど、
うん、
倉庫版の若者とおじさんがいて、
うん、
ドラム缶を保管してるんですよ地下に、
はい、
で実はな、このドラム缶はな、お前覚えてるかの、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう映画があったじゃないかと。
ほう、そういう風に繋がってくるんだ。
そう、あれは実は映画になってるけど、
うん、
実は本当の話なんだと。
なるほど。
で、そのゾンビを 保管してるのはこれなんだぜ、ドンってやったら、うん、ドラム缶からガスがブシャーッと出てきて
そうなんだ。
そっからゾンビパニックが始まるんですよ。
ゾンビパニックが。
で、このね、バタリアンはリターンオブザリビングデッドは、うん、ナイトオブザリビングデッドとゾンビを見てると、うん、より楽しいんですよ。すごくオマージュにあふれてて、あの映画ではこうやれば死んだのに
死なないんだ、
死なねえじゃねえかと、そういうのがギャグになってるわけなんですよね
ちょっとそう結構ふざけてるとかが好きだったんですよね。
そうなんですよ。だからこの3本を連続で見ると
深みが
かなりいいですよ。
なるほど、はい、いや俺が適当に言ったらじゃあうまい具合につながったんですね。
つながってんですよ実は。
いや、
は
い、ちょっとこれはあれですね、よかったです。さっきちょっと打ち合わせの時に言ってね。なんか
そうですね、結構ここはターニングポイントなんで。
なるほど。でこの後なんかモダンゾンビは変わってくるんですか、現代。
そうなんですよ、この後ですね、
うん、
まあ、だんだん映画の主流が変わっちゃいまして、はい、ゾンビがいなくなっちゃうんですよ。
おー、
世界から
、
うん、90年ぐらいにもうほとんどなくなってしまって。
そうなんですね。
バーッと一時は世界中でゾンビ映画作られたんですけど、うん、パターンとなくなるんですよね。
へ
ー。でそこででもクリエイターとかゾンビ好きだから日本の某ゲーム会社ですね。
ああ、はいはい、そうですね。
なんちゃらハザードっていうゲームを作るんですよ。
そうですね。 ですね。
で実はこれの2の時に CM を撮ってたのがジョージ・A・ロメロなんですよね。
はあ、
ラブコールしてカプコンから。
なるほど、
言っちゃいましたね。
あ、大丈夫です、大丈夫です、
はい、大丈夫ですかね、はい、
全然ボーハザードとかじゃなくて。
ボーハザード
でも
最近セブン出ましたね。
いや、そうですね。でもこれは結構いい話聞いたな。
本当ですか。
うん、よし、じゃあちょっとチェックしてみたいところですね。
はい、
はい、
じゃあゾンビよろしくで。
よろしくお願いします。以上、あなたのロック道のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いてください。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、では川口純平で幻ナイツ聴いてください。
街は色とりどり、
今の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では、新年会の出来事、あなたのロック道では、 川口純平的おすすめゾンビをお送りしました。川口さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、どうでしたか収録は。
いや緊張しましたけど、始まっちゃうと話足りないなって感じですね。
はい、ゾンビまだまだ行きましたね多分ね。
そうなんですよ、
また次回ね、はい、来た時はゾンビを、
ゾンビだけじゃなくても映画なんでも好きなん で、
で、ね、
はい、
ね、インフォメーションなどありましたらよろしくお願いします。
じゃあですね、まず、はい、飯田くんと会った箱、ね、ライブハウスでもある、はい、ヘブンズドアという三軒茶屋にあるライブハウスなんですけど、はい、そこで2月12日日曜日に、はい、僕のバンド断絶交流が、はい、スリーマンライブやります、
うん、
でヒサトンチャタンデッドバンビーズって本当素晴らしい2バンドと一緒にやるので、うん、ぜひ見に来てもらいたいですね、
は
い、
ぜひぜひぜひ。
あと、はい、こっちはソロなんですけど、
はい、
これは僕と高橋留美子さんっていう素晴らしいシンガーソングライターがいるんですけど、はい、共催で、うん、幻横丁っていうイベントやってるんです、うん、
はい、
それが2月25日土曜日新宿サクトでやりますので、はい、こちらもぜひ皆さんに足を運んでいただきたいです。
ぜひぜひですね、
よろしくお願いします。
相変わらずこの積極的なというかアグレッシブな活動ですね。
そうなんですよ、
月2本企画。
いやおかしいですよね
まあでもちょっと頑張っていきましょう、お互い、
はい、そうですね、はい、飯田さんに助けてもらいながら頑張っていきたいと思いますよ。
またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
それでは今回のゲストは断絶交流から川口純平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。ツイッターの方はバンドの方はストレンジインフォ、個人の方はカズキイーダでやってますのでよろしくお願いします。それでは飯田カズキのダメ人間デラックス第30回目放送、ゲスト断絶交流川口純平さんの回、これにて終了です。ここまでのお相手は、久々に食べた雪見大福に感動した飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.